23章1節から12節まで、新共同訳聖書では45ページ、新約聖書の45ページになります。拝読します。それからイエスは群衆と弟子たちにお話になった。律法学者たちやファリサイ派の人々はモーセの座についている。だから彼らが言うことはすべて行い、また守りなさい。しかし彼らの行いは見習ってはならない。言うだけで実行しないからである。彼らは背負いきれない重荷をまとめ人の肩に乗せるが、自分ではそれを動かすために指一本貸そうともしない。そのすることはすべての人に見せるためである。聖句の入った小箱を大きくしたり、衣服の房を長くしたりする。宴会では上座、会堂では上席に座ることを好み、また広場で挨拶されたり先生と呼ばれたりすることを好む。だがあなたは先生と呼ばれてはならない。あなた方の師は一人だけで、あとは皆兄弟なのだ。また地上のものを父と呼んではならない。あなた方の父は天の父お一人だけだ。教師と呼ばれてもいけない。あなた方の教師はキリスト一人だけである。あなた方のうちで一番偉い人は使えるものになりなさい。誰でも高ぶるものは低くされ、へり下るものは高められる。祈ります。説教、使えるもの、へり下るもの、指導秘策教師からメッセージをいただきます。
ただいまマタイによる福音書23章1節から12節をご一緒にお聞きしました。一節をもう一度読みします。それからイエスは群衆と弟子たちにお話になった。主イエスの説教がここから始まります。マタイによる福音書には主の語られた5つの説教が記録されていまして、ここ23章から25章までが最後の説教と言われています。そして26章の冒頭にはイエスはこれらの言葉をすべて語り終えると弟子たちに言われたというふうに書かれておりまして、その続きとして目前に迫った十字架の出来事が予告されます。23章から始まりますシエスの説教は、十字架を前に主が弟子たちと群衆にお語りになる、文字通り最後の説教です。で、今日の箇所の見出しを見ますと、律法学者とファリサイ派の人々を非難するありまして、2節から律法学者やファリサイ派の人々の在り方に対する否定の言葉が続きます。ところが先ほど読みしましたように、一節には主がこの言葉を群衆と弟子たちにお話になったとありました。律法学者やファリサイ派の問題ですけれども、これは彼らだけの問題ではなくて、群衆や弟子たちにも当てはまることだと、主がそのようにお考えになっておられたということがわかります。十字架を前にして主が人々の信仰生活について語り出されます。律法学者、ファリサイ派、そうでない一般のユダヤの人々、そして主と近しい弟子たち、すべての人たちに当てはまる問題を 扱おうとなさいます。現代を生きる私たち一人一人にとっても無関係ではない問題です。主が今朝私たちに向かってこの御言葉を語りかけてくださっています。2節と3節をお読みします。立法学者たちやファリサイ派の人々はモーセの座についている。だから彼らが言うことはすべて行い、また守りなさい。しかし彼らの行いは見習ってはならない。言うだけで実行しないからである。主はまずモーセの座についている立法学者たちやファリサイ派の人々の語ること、それをすべて行い守るようにお命じになります。モーセの座はモーセの椅子という言葉で、まちまち村々に建てられていたユダヤ教の街道シナゴーグの正面に置かれた石の台座のことです。そしてこれはモーセの律法、旧約聖書の教えが神のもとから、神から与えられたものであり、神の権威を持つ教えであることを人々に具体的に示す、そういうものでした。モーセの律法、旧約聖書の教え、その教えを研究し解釈し、人々に教え聞かせ、その生活を導く、それが律法学者たちでした。そしてこの律法学者たちを多く含むファリサイ派の人々がユダヤ教の中にいました。当時の社会の中で尊敬され、熱心に神の教えに生きる、そういう人たちです。その人たちがモーセの座に座り、神の権威を持って人々に教えている。だからあなた方は神から与えられた戒め、教えを行い、また守るように、そういうふうに主がおっしゃっています。旧約聖書の教えというものを主が重んじておられる様子がわかります。マタイによる福音書の5章の17節には三条の説教の一部ですが、主が立法、旧約聖書の教えについてお語りになった言葉が記されています。新約聖書7ページマタイによる福音書5章の17節をお読みします。私が来たのは律法や預言者を廃止するためだと思ってはならない。廃止するためではなく完成するためである。で、律法や預言者と語られているのが私たちの言う旧約聖書です。廃止するためではなく完成するために、つまり旧約聖書の教えを守り行うように、主がそれを完成なさる。旧約聖書の教えと主がお語りになられる福音につながりがあって矛盾がない、そのことをマタイがはっきりさせようとしています。マタイによる福音書の背後にあるマタイの教会には、ユダヤ教徒であってキリストを信じる者となったユダヤ人キリスト者たちが多くいました。で、彼らはそれまで長く親しんできましたユダヤ教的な伝統、旧約聖書に基づく教えというものをキリスト教の教えにどう結びつけるかという大きな課題を抱えていました。そういう中で主がモーセの座についている律法学者とファリサイ派が語る、教える律法をすべて守り、また行いなさい、おっしゃった。彼らは これまで信じ守ってきた律法が主イエスのもたらしてくださった福音の光に覆い包まれているということを知ることができました。律法の教えを大切にしつつ、またそれを守りつつ行いつつ、キリスト者として新たに生きることができると示されています。主が旧約聖書の律法をどう捉えたらよいかを示されたこの言葉を通して、私たちもなぜ新約聖書だけでなく旧約聖書を合わせて聖典として読むのかを教えられています。改めて旧約聖書と新約聖書を与えられている意味を知らされています。さて、このモーセの座についている律法学者たちやファリサイ派の言うこと、すべて行い、すべて守るようにという言葉の後で、主は、しかし彼らの行いは見習ってはならない、言うだけで実行しないからであると続けておられます。4節を読みします。彼らは背負いきれない重荷をまとめ、人の肩に乗せるが、自分ではそれを動かすために指一本貸そうともしない。彼らの行いは見習ってはならない。彼らの技を行ってはならないと言われます。律法学者やファリサイ派の人々は、ただ見ているだけで何もしない人たちというのではありませんでした。彼らは何らかのことを行っていたわけです。そしてその技については見習ってはならないと言われています。一体彼らのどんな技を見習ってはならない、行ってはならないのでしょうか。モーセの律法、旧約聖書の教えに基づいて、それを解釈し、人々に教えるために作られた613もの戒めがあったことが知られています。で、律法学者やファリサイ派の人々は、この613の戒めを人々に守るよう教えました。こうしてはならないという命令、またこうしなさいという命令、とても覚えきれませんから、時に応じて自分の生活の中で戒めを守ろうとする人たちは、律法学者に質問することになります。そして彼らは、旧約聖書に記されていない多くの教えを人々に守るよう命じることになりました。背負いきれない重荷をまとめ、人の肩に乗せるとはそういうことです。けれども一方、人々にそう命じる彼らがそれを完全に守り実行しているわけではない。彼らの行いを見習ってはならない。で、彼らは聖書の言葉を、旧約聖書の言葉を、またそこから汲み出された多くの戒めを、守らねばならないもの、苦しい、重い荷物として読んでいました。主イエスによって律法が新しい意味を与えられるのでないなら、律法は私たちを縛り、苦しめるものとなります。その中で行われる実践、実際の生き方というものが、栄養の行き届かない枝や葉のようになってしまうだろうとは想像することが難しくありません。シュエスという豊かなブドウの木につながってこそ、私たちは枝を伸ばし、実を実らせることができるからです。神の恵み、救いの福音を土台としない戒めに生きる律法学者やファリサイ派の行いを見習ってはならないと主は言われました。5節以下に 立法学者ファリサイ派の見習ってはならない行いとして大きく分けて2つのことが語られます。1つは5節に記されます。そのすることはすべて人に見せるためである。聖句の入った小箱を大きくしたり、衣服の房を長くしたりする。イスラエルで今でも小さな箱のようなものをこの額につけている人を見ることがあります。この小箱には聖句が記された紙が入れられています。でその聖句も決まっていまして、旧約聖書の申命記6章4節5節の言葉です。旧約聖書の291ページ申命記6章4節5節をお読みします。シェマーという言葉で言い習わされているイスラエルの人たちが皆よく知っている言葉、申命記の6章4節5節です。聞けイスラエルよ、我らの神主は唯一の主である。あなたは心を尽くし魂を尽くし力を尽くしてあなたの神主を愛しなさい。この言葉を書いた紙を小箱に入れて、それを額の真ん中につけています。なぜなら今お読みした箇所の続きにこうあるからです。6節以下です。今日私が命じるこれらの言葉を心に留め、子供たちに繰り返し教え、家に座っている時も道を歩く時も寝ている時も起きている時もこれを語り聞かせなさい。さらにこれを印として自分の手に結び、覚えとして額につけ、あなたの家の戸口の柱にも門にも書き記しなさい。このように語られていますので、ユダヤ教の人々、また特に指導者たちは額に小箱をつけ、腕にも結んだ姿で歩いているということがあるわけです。律法学者やファリサイ派はその小箱を大きく記していると主は言われました。なぜか、人に見られるため、人に見せるようにして、あの人はあのように信仰深いと言ってもらうためです。衣服の房を長くするのも同じです。旧約聖書民数記の15章にイスラエルの人々に告げてこう言いなさい、世々にわたって衣服の四隅に房を縫い付け、その房に青い紐をつけさせなさい。この教えに従って人々は衣服の房の四隅に房をつけました。でそれを長くするということは引きずりやすくなりますし、目立つことになります。これも人に見せるために、信仰深いと見られるためにする行いでした。そのようなあり方を主は強く戒めておられます。私たちには聖句の入った小箱を額や腕につけるという習慣も、衣服の四隅に房を縫い付けるという習慣もありませんから、主イエスがここで描き出す人々の姿はどこか変わった人たちの極端な行動に見えます。また私たちはお互いに信仰深い様子を他人に見せようとするという意識も持たないことが多いと思うので、このような信仰深さを見せようとするというあり方に違和感も感じます。けれどもここで主が指摘されたのは、虚栄の罪、人からの評価を求める心、人によく思われたいと願っているあり方です。こうしたものと無縁な人はいないでしょう。自分は人からの評価などを求めていない 思っている場合でも、人から傷つけられたり不本意な接し方をされると、自分は正当に扱われていないと不満の思いにとらわれてしまうことがあります。人に見せるために、人の目を重視して生きるやり方を主は戒めておられます。すべてのことを人に見せるために行わない、それは結局すべてのことを人ではなく神にご覧いただけるように、神にお喜びいただけるように行いなさいという教えです。律法学者やファリサイ派は神に従っていると思いながら、実は神の目ではなく人の目を気にしていて、それに心を奪われてしまっている、偽善、虚栄の罪に陥ってしまっている、あなたたちは本来神の前に謙虚であるべきではないか、神の前にへりくだることが大切ではないか。もう一つ、律法学者とファリサイ派の行いとして主が挙げられたのは6節7節の内容です。宴会では上座、会堂では上席に座ることを好み、また広場で挨拶されたり先生と呼ばれたりすることを好む。宴会で上座というのは、立場が上であったり他の人に比べて尊敬されている立場にいることを表します。彼らは自分たちが他の人より重要な人間であると認められることを好みました。この好むという言葉は愛するという言葉です。そういうことが大好きだったと。会堂で捧げられる礼拝の際も立派に礼拝していると評価され尊敬される、律法の教師として神に近しいものとして尊敬される、それが自分の支えのようになっていました。さらに先生と呼ばれることも好みます。自分が重んじられること、大事に扱われること、彼らは先生と呼ばれないならば自分の顔が一生潰れる、一生軽んじられるとまで思い詰め、それにこだわっていたのだと考える人もいます。それほどのこだわり、自分を高める思い、主はこうした人間の罪を以前にも指摘しておられました。やはり三条の説教の中の一部、マタイによる福音書6章の一節以下をお読みします。新約聖書の9ページ、マタイによる福音書6章1節をお読みします。見てもらおうとして、人の前で善行をしないように注意しなさい。さもないと、あなた方の天の父のもとで報いをいただけないことになる。そして3節以下では、施しをするときは右の手のすることを左の手に知らせてはならない、あなたの施しを人目につかせないためである。そうすれば隠れたことを見ておられる父があなたに報いてくださる。主は三条の説教においても、自分を信仰深いものと見せようとする虚栄心を戒め、人からではなく天の父からの報いをあなたは求めるようにと教えておられます。私たちもまた律法学者やファリサイ派の仲間となってしまう可能性があります。それで今日の箇所の8節以下で、主が先生、父、教師と呼ばれてはならない と続けておられる、その内容を聞きたいと思うのです。23章の8節から10節です。だがあなた方は先生と呼ばれてはならない。あなた方の主は一人だけで、あとは皆兄弟なのだ。また地上のものを父と呼んではならない。あなた方の父は天の父お一人だけだ。教師と呼ばれてもいけない。あなた方の教師はキリスト一人だけである。先生と呼ばれてはならない、教師と呼ばれてもいけないという言葉は、日頃先生と呼ばれる生活をしている人たちにとってはどう受け止めたらいいのか考えさせられるものです。また先生ではない方たちも、先生を先生と呼んではならないと受け止めると、ではさん付けで呼ぶ方が良いのかなどと考えてしまう言葉です。また私たちは教師とか先生と呼ばれる生活をしていない場合でも、誰かに教えたり誰かの師となることもあるわけです。親とか上司という立場もまた教師の役割を持っています。ここで主がおっしゃったのは、教師の立場にある人を先生と呼んではならないとか、父親を父と呼んではならないという意味ではありません。なぜならここで先生、教師、父と呼ばれるのは、立法学者やファリサイ派の人々を尊敬して、呼びかける、そういう言葉であったからです。先生は元の言葉でラビという言葉です。私にとっての偉大なお方、大切なお方というような意味で、立法を教えてくれる教師たちに対する尊敬の呼びかけ、尊称です。父というのも家庭の父親という意味ではなく、立法の教師たちを自分たちの父と呼ぶ尊称、尊敬の呼びかけの言葉です。そしてまた教師も同じで、これは案内者という意味の言葉が使われていて、立法によって自分たちを正しい道へと導いてくれる案内人のことです。つまりそういうふうに呼ばれることを望むというのも、また聖句の入った小箱を大きくして額につけるとか、衣服の房を長くするとか、上座、上席に座るのを好むとか、広場で挨拶されることを好むと同じで、自分たちを人々が尊敬し重んじ、立法の先生として一段上に置いてくれることを願う姿が描かれているのです。主エスはこのように自分たちが尊敬されることを求める姿を戒めて、あなた方は先生、父、教師と呼ばれることを願い求めてはならないのだとおっしゃいます。なぜなら、あなた方の主は一人だけで、あとは皆兄弟なのだからです。また、あなた方の父は天の父お一人だけであるから、あなた方の教師はキリスト一人だけであるからと説明されます。私たちは日常生活において、私たちの先生、まことの教師であられる主イエスキリストをこそ先生とお呼びすることを忘れないでいたいと願います。主イエスキリストが私たちの教師であり、すべてのものは主の前に兄弟とされています。皆兄弟であるというふうに主イエスは語られました。あなた方は私を先生とか主とか呼ぶ、そのように言うのは正しい。私はそうである。ところで主であり師である私があなた方の足を洗ったのだから、あなた方も互いに 足を洗い合わなければならないとシエスはおっしゃいました。主ご自身がご自分を師、教師と言い表しておられます。私たちは私たちの教師であられる方、師であられる方を与えられ、この方に導いていただいています。誠の師が与えられている、この方を先生、師と呼ぶことができる。自分自身について自分を高めようと虚栄心を持つ必要はありません。私たちはただ誠の教師に従っていくだけです。また私たちは天の父お一人だけを父と呼ぶことを許されています。作り主なるお方、父なるお方を父よとお呼びすることを許されています。作り主を父と呼び、御子キリストを真の教師とお呼びする生活は、神に仕える生活、また人に仕える生活である。あなたは仕えるものになるようにと続いて語られます。11節12節をお読みします。あなた方のうちで一番偉い人は仕えるものになりなさい。誰でも高ぶるものは低くされ、へり下るものは高められる。仕えるものという言葉は、もともと食卓で給仕する人を表します。後には教会の執事を表すようになりました。人からの評価を気にして、自分を少しでも高いところ、偉いところに置こうとして、仕えることを忘れてしまう、それが私たちの姿です。誠の教師であられる主の前で皆兄弟であることを忘れて高ぶってしまい、人からの誉れを受けようとします。しかし主は仕えるものになること、へり下るものになることを求められます。十二節の高ぶるものは低くされ、へり下るものは高められるという言葉は、誰でも自分を高くするものは低くされ、自分を低くするものは高くされるという言葉です。自分を低くする、そのことを主がお示しになられます。主の前にへり下りなさい、そうすれば主があなた方を高めてくださいますという御言葉もあります。この自分を低くする姿、へり下る姿、他者に奉仕し食卓の給仕をするように仕える姿、それは救い主イエス・キリストのお姿と重なります。主は神の子であられたのに、人の姿をとってこの地にお生まれくださいました。家畜小屋に生まれ、大工の家に育ち、財産や自宅を持つことなく、家族を持たず、ひたすら父なる神にお仕えになりました。罪ある私たちにご自分の肉と血とを捧げてくださり、十字架の御業によって私たちの罪をあがない、私たちに新しい命を与えてくださいました。すべての人を神のもとへと招くため、すべての人のしもべとなってくださいました。この主に従うよう、この主に倣って隣人に仕えるよう招かれています。私たちは御言葉を聞き、御言葉によって生き、主が私たちに与えてくださった恵みのうちに、神にお仕えする祈りと礼拝の生活を志したいと願います。また与えられています隣人に仕えることができる喜びを味わいつつ歩みたいと願います。祈りましょう。主イエスキリストの父なる御神様、皆をあがめて賛美いたします。このように主の日の聖日、 主イエスキリストのご復活の恵みを味わいつつ、共にあなたを賛美し祈る時が備えられて、新しい習慣をここから始めることを許されて感謝申し上げます。父なる神を父と呼びし、御子キリストを教師と呼びし、その方にすべてを捧げて従っていく、そのようなものとならせていただいています幸いを感謝いたします。主が私たちのために十字架の贖いを成し遂げてくださった、そのしもべの姿に導かれて、私たちも与えられています隣人に仕えて歩むことができますよう、どうぞお導きください。御言葉がすべての人に届けられますように、私たちの群れを祝してください。助けを必要としている人たちをとりわけ慰めてくださいますように。特に私たちは一人の兄弟の死の知らせに動揺し、嘆きの中にあります。しかしこの時こそ心を合わせて祈り、御言葉の前にへりくだるものとならせてください。生きている時も死の時も、主が私たちの救い主であられ、慰め主であられることを改めて覚え、また信じるものとならせていただけますようにお願いいたします。すべてのことを見てにお委ねし、主イエスキリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。